上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、今週も上地先生からいろいろなお話を伺いたいと思っておりますが、今日はですねちょっとこう金融そのものというよりもね、先生もこう金融教育に、携わっているというか、金融教育を推進するような形でいろんな活動されているっていうことなんですけれども、まあ政府もねいろんな形でやるよって言ってて、高校中学高校でね家庭科の先生にそういう金融を教育をするとかって、まあちょっとそれ無理なんじゃないって言ってたら、まあ4月になんかこう新しい、組織というか、できまして、JFLEC という J-FLEC っていうね、なんかちょっと英語では
そう、そんな名前が今ついたんだ。
ついたんですね。まあ正式名称は金融経済推進、教育推進機構、金融経済教育推進機構っていうね。はい、まあ一応立て付けというか、そのメッセージとしては金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づき、2024年4月に設立された認可法人ですと。でまあ設立にあたっては金融広報中央委員会、まあこれは事務局が日本銀行日銀にあるんですけど、あと全国銀行協議会とか日本証券協会が発起人となり、幅広い年齢層に向けて国民おのおののニーズに応えた金融経済教育の機関を官民一体で届けていきますと、ということなんですけどね。まあ一応まあ目標としてはそういう金融教育をですね1200万人に、まあそういった基本のそういう金融教育を行っていく、施すということなんですけれども、まずは先生もねそういう金融教育ってことをずっと唱えていらっしゃったんですが、この法人の立ち上げについてはどんな、関心を、
まず、これを聞いている皆さんにとってどんなふうに聞いたらいいのかというところなんですけど、日本では金融教育がなかったですね。高校中学何もか今やで、で大学で経済や経営学部出ても金融教育、金融教育的な内容が入ってる科目はあまりなくて、でそのまま社会人になっていっちゃう、だからいわゆる高級官僚でも、本当に東大や京大出た方でも金融の知識はもう子供レベルと、そういう状況で、で今また高校で去年始まったんだけれども、じゃあ現場の先生ができるのかっていうとできない。それから確定拠出年金という企業がやってる年金制度の中で、金融商品を自分で決めなきゃいけないんだけれども、決めれるだけのリテラシーを持っていない。じゃあその見合う教育を企業が提供してるか、していない。まさにそういう状況ですよね。
そうですよね。
でじゃあそれで教育できる人を育てようということです。でじゃあ誰にやってもらうかっていうところですが、銀行や証券会社の人だと自分の金融商品売りたいので営業的なことが出てくる、はいダメってことになりました。でそれでその公的な形で販売に関わらない方々にやってもらおうと、いうことですよね。これは非常によくわかるし、賛成するところなんですけども、結局ね、わかりやすく言うと、お金を払わないでいいサービスを得ようっていうのがそもそも間違ってるんですよ。例えば佐久間さんが、従業員100人の会社の社長だと、で社員に金融の勉強させたいって時に、そこにね電話します、で派遣されてきます、で金融機関の人ではないんで金融商品の売り込みは多分ないと思いますが、ちなみにその人はギャラなしなんですよ。
ということですよね。
なしなんですよ、ね、でもちろんね、なんていうかな、ある程度年齢経験があって、いい人いると思うので、そういう人に当たるとラッキーかもしれないけど、ちょっと平均的な平均値でのお話をすると、おそらくそういう人ってどういう人かと勝手に想像しちゃうと、元金融機関の人が多いかな、
あなんと例えば、うんまあ、銀行とか証券会社に勤めていてリタイアした、
うん、リタイアして、うんまあ、ちょっと暇してる人ね、
うんうん、
でその中でまた2つに分かれていて、はい、お金をもらっていろんなところで引っ張りどこで講演してる人もいれば、うん、もう本当に、まあ、ちょっと言い方はなんだけども、うん、暇な人というわけですけど、うん
ええ、
多分こういうところに名前を連ねる方は、うん、どちらかというと暇な方が多いかなと、
うんうんうん、
それから金融とは全く関係なくファイナンシャルプランナーって人たちがいます、
はい、
これ数結構多いんですよ、
うん、
でこれも2つに分かれていて、はい、金融機関に所属される方としていない方なんです、うん、でおそらくこれに名を連ねているのは金融機関に所属しない方なんですね、
うんうん、
であの今言ったのは同じ論理なんだけども、多分無料でもやるっていうのはどうなんでしょうかねっていう話ですよ。だから理想は分かるんだけれども、うんはい、じゃあこの制度が制度としてうまくいくかどうかというのは、
うん、
お互いの需要と供給の関係で本当にいい人が、
うん、
あの実効性のある教育を してくれるかどうかっていうところがポイントになってくると思うんですけど、まあ、分かりません。僕は成功してほしいと思いますよ、
うんうん、
成功してほしいと思うけども結構難しいだろうなと思ってます。
あの先生がね今最初におっしゃってられたやっぱりサービスに対して無料のサービスっていうのはやっぱり限界がやっぱりありますよね、
うん、
それはやっぱり僕もねそこはあのすごく思うところでね、やっぱりこういろいろまあ、この京都市京都府でもいろんなこう無料のサービスあるんだけども、うんまあ、非常にベース的なものですよね、うん、でより深く何かその分野知りたいそういった分野勉強したいってなると、まあ、やっぱりそれなりの、
うん
まあ、お金というかねあの料金を払わなきゃいけない、
うん
まあ、だからこの無料で提供されるものがねどの程度のものを目指しているのかっていうのが、うんまあ、一応なんかこうホームページ見てみるとね、うんまあ、そういった教材なんかを作ってその教材は無償で提供するとかってなってますけれども、でも一方でねそういう優秀のやっぱり金融教育とか金融教育を提供しようとするってあるとは思うんですよ、
うん、
そういう民間のそういうようなところとを犯すことにならないですかね。
そうですね、私は、はい、あの金融教育の教育者を育成することをやってます。でもちろんこれお金いただいてるんです。
そうですよね、
で彼らもまあそんな高くないけど、うん、安くもなくて、うんまあ、それなりのお金を払って時間とお金をかけてきてる人たちです、
うん
うんで彼らのほとんどは実は金融機関に所属をしていてきてます、
うん
うんうん、じゃあですね彼らがここに所属するかっていうと、うんまあ、仮に、うん、金融機関に所属してなかったらあれなのかな、難しいですよね。
なんか そうなんですよ。
お金かけてきてまで勉強してますので
、
やっぱりそのまあなんていうのかな、こう言ったらいいかな、何でもそうなんだけど組織とか制度っていうのは、うん、うまくいくためにはそこに関わっている人たちのインセンティブが一致しないとうまくいかないと思うんですよ、
うん、
長期的には、
うん
うん、だからそのなんていうのかな、インセンティブの不一致っていうのかな、
うん
うん、だって教えられたい人はいい教育を受けたいわけだけれども、はい、いい教育受けるためにはいい先生が来ないといけなくて、うん、でいい先生というのは、自分でお金かけて自分でスキルを磨いている人たちなので、うん、だからなんかそこにこう一致しない、なんか矛盾点があるというかな、
うん
うん、
それは僕も感じましたね。だからやっぱりね、そこに集まあ、多分ねこういうことは考えられるのかなって、まだちょっと全貌がねはっきりしないからなんですけれども、例えばそこに認定講師っていうのはできるわけですよね、うん、で何をこうどういう基準で認定講師を選ぶのか分かんないですけど、一応でもこうファイナンシャルプランナーとかそういった人たちをまあ対象にって、まあ、そうすると認定講師というまあ肩書き、
うん、
箔が欲しくてこう登録するとか、
うん、
そういう人もまあおそらく出てくる。
あ、おっしゃる通りです
ね。
だから多分それをやる方のインセンティブはお金ではなくて肩書きです、
うん、肩書きですよね、
うん、
そうするとちょっと分かんないですよね。そうするとどういう、ね、はい、教育レベル、つまり教育者によっても全然違いますもんね、
う
ん、
だからね、肩書きが欲しい人のインセンティブはどうなるかというと1回だけやってもう他のとこでお金稼ぎますよ。
ああ、そうなっちゃいます ね、
うん、有料の方でやると思うんですよ。
肩書きあるだけにね、
うん、
それはそうですよね。その僕はその先生がね、金融教育をする教育者を育てるってことも長年やってきて、うん、その上地先生から見たらそういった人たちの目的って何なんですか、ね、やっぱり金融教育を自分が教育者になろうと思ってる人たちの。
まあ人それぞれいろいろとありまして、
はい、
もう本当にあの若い時実は先生になりたかったんですみたいな人もいる、いれば、
はい、
あるいは僕はいつも言ってるような、うん、あの私のその理念に賛同してくる人もいれば、うんうん、なんかそのあるいは営業 の、 なんかそのトークの中にあれを使いたいとか、
うん、
まあ、人もいるのでいろいろなんですけどね、うん、
はい、
ただやっぱりあのそうは言っても、日本の金融教育がねあまりにも今もう空白状態なので、うん、自分に関われることを自分ができる範囲でやっていきたいと思っている方は多いと思います、
うんうん
うんうん、
やっぱりね、その今言っただけでもこういろいろな思惑のある人たちがね揃ってくるっていう、うん、でもそういった金融教育でやっぱり一番その教育者を育てる中で一番こう難しいなと思ったようなところってどういうところですか、この何年間にもわたってやってきたっていうところで言うと。
難しいところね、だから僕はね、この当局がね、
はい、
言っている金融機関に所属しない方々っていうことを言っていたわけですけど、
はい
はい、それはね分かるんですね、
うんうん、
なんか手前味噌で言ったらだけど、はい、僕のところに来てる金融機関に所属する人たちはすごいまともなんで、
うん、
中立的な立場で話せと言われればそれはそれできるんだけども、はい、うんうん、ただやっぱりそういうのを入れとかないとどういう人が来るか分かんないので、
ええ、
やっぱそういう一文言は必要だったんだろうなっていうのはあります、はい、
うん、
であと金融教育の難しさっていうのは、
ええ、
まだねその算数とか社会科とかこうカリキュラムが明確なものがまだなくて、
うんうん、
それから、うん、内容的にどの程度のことまで教えるかという基準も全くない中で、
うん、
これを元金融機関にいたからだけなんていう理由でやっちゃうと結構難しいところがあるんです、
うん、
例えば分かりやすい例を申し上げます、
はい、
株価がどう決まるかっていう話です、
うん
うん、で例えば僕らは株価はどうやって決まるかっていうとこういうふうに言ってます。短期的な要因と長期的な要因があります。短期的には日々の株価というのは日々のニュース、日々のイベント、これによって参加する投資家が強気になったり弱気になったり、でさらにそれが過剰に強気になったり過剰に弱気になって、これが価格に反映されるんでランダムに動くんですね、うん、でこれってまあその高校の生物でブラウン運動ってやりましたけど、
はい、ありましたね、
コップの上に浮かぶ花粉の動きですね、
ね、
あれってブラウン運動ってランダム運動なんで、
ですね、予測は、ね、
予測できないんですよ。
できないですもんね、
うん、だから明日の株価と、
うん、
前日までの株価の間に相関、うん、因果関係がないんですね、
うん、
ということは、うん、過去の株価を調べても明日以降の株価って分かんないんです。
あ、まあ、分かれば百発百中になっちゃうんですよね。
だからいわゆるチャート分析って言うんですけど、うん、棒引っ張って、
はい、
こういうラインが出てくると株は上がるとか下がるとか、過去の価格の中に将来の株価の情報が入ってるという前提でやるのが株価チャート分析なんです。で実はこれは結構お年寄りの証券マンに多いと思いますが、ほとんどこういう世界で生きた人なんです。だから実際に彼らに金融教育を任せると悪気はないですよ、悪気はないんだけれども、そういうことを子供たちに教えちゃうんです。
なるほどね、
うん、ただそんなものはもうきょ、金融教育の中で、うん、まあ、少なくとも僕アメリカしか知らないけど入ってません、
うん、そうなんですか。
アメリカではチャート分析は推奨玉占いってんです。
え、そうなんですか。
推奨玉占いです。
え、
あんなことやるのは、うん、占い師と一緒だっていうことです。
あの日本で、うん、まあこうね、株のこうコーナー行くと、うん、まあ、金融とか投資ってコーナー行くと、うん、チャート分析の本ってめちゃくちゃあるじゃないですか。
いっぱいありますよ。でそれがだって今大きな証券会社にも、うん、まあ、そのチャーティストのことを、うん、テクニカルアナリストって言うんですけど、
はい、
そういう部署があったりするんですから。
あ、なるほどね、うん、
だからそれぐらいね、この金融教育というのは、うん、あのいい悪い別としてね、
うんうん
うん、考え方、
うん、
流派の違いがあるということです。
流派ね、
流派、はい、
流派っていいですね。だから
流派の違いがあるんですよ。
へ、
うん、だから言おうとしてる人は多分、うん、あの自分が学んできた正しいことなので、
うん、
まあそれをやろうとするでしょうしね、うん、我々からするとアホかって感じですよね。
うん、いやでも僕今のアメリカではチャート分析なんて水晶玉占いと一緒だっていうのは、
うん、
今初めて知りました、
うん、ただね長期の株価というのはやっぱり企業の利益とね、うん、まあ、因果関係があるっていうことはもう証明されているので、うんうん、やっぱりその企業の利益、うん、これをどうやって予測していくかっていうことが大事だっていうことは、うん、
まあそれはね、
当然これやっていくわけなんです、
うん
うんうん、ということでね、金融教育というのは、うん、教育としての歴史がないだけに、
うん、
何を教えるべきかというのがまず定まっていない中でやっちゃうと、
うん、
いろんな問題が出てくるだろうなって、多分そのうちの一つがこれだと思います、
う
ん、
まあ、そうですね、おそらく金融教育の中に 株とは何か、株価はどう動くかって話はするでしょうからね、うんうん、でその株の投資でどう利益をみたいな話はまあするんだろうけれども、
うんうん、
なるほどね、そうか。
あのこれ前ここで言ったかどうかちょっと覚えてないんですけども、はい、うん、ある、まあ、有名な高校の金融教育、
はい、
実際に見に行くことになりまして、
はい、
あの行かせていただいたんですね、
はい、
あの非常に偏差値の高い、うん、あの神奈川県の高校でしたけども、はい、で4人で班を作ります、
はい、
でその上に会社指揮法っていうのと、はい、あの会社の上場企業の決算が出てるやつですね、はい、うん、あと日経新聞の株価面、
うんうん、
これを置いてですね、月2回やる授業なんですよ、うん、各週 で、
うん、
で何やるかっていうと、どの班が一番儲かるか、4銘柄を選んでいくんですね、
うんうん、
だそうすると2週間で何が上がるかを当てに行くゲームになっちゃったわけ、うん
まあ、そうなりますよね。
でその先生自体も、うん、あの優秀な有名な某大学の某経済学部出られてる方で、うん、金融のことはよく分かってるはずなんだけども、うん、まあ、それやってらっしゃいました、
うん
うん、
なんかこう 株で稼ぐことが金融教育みたいになっちゃうわけ
ですね。そうですよね。僕はに特に子供に教える金融教育というのは、
うん、
株を売った買ったの世界ではなくて、
うんうん、
まあ、お金の仕組みというか、うん、資本主義の仕組みっていうんでしょうかね、うん、
あ、それですよね、
うん、
それはやっぱりね、
だってゲームでもスポーツでもさ、うん、ルール分かんなかったら勝てるわけないじゃんっていう世界ですよ、うん、だから資本主義社会の中で我々生きていくのに、うん、そのルールね、それから戦う武器、
うん、
こういうのやっぱ教えていくのが学校だと思うんで、
うんうん、
なんかそういった意味でね、その金融教育の最初のボタンの掛け違いがないことを願いますね。
うん、
まあ、僕はあのこういったあの団体がないよりあった方がいいと思ってますけど、
はい、
ちょっとやっぱりね、その制度設計する側でも正直よく分かってない方が入ってらっしゃって、その辺が狙えてないんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですね、まあ、うん、見てるとまあ、その立ち上げの理事というかそういう役員の人たちにはまあ元銀行のまあ 役員とか重役とか弁護士であるとか、まあ、あと自動車産業とか大学の経済研究所の人とか商工会議所の人とか、
まあ、そうな
るんでしょうね、
後付けで引っ張っただけでしょ
まあ本当にどう、まあ、まあ僕もね出版の人間なんで、ここで作る教科書ってどんなのかなとかね、そういう興味あります、
うん、
でもどこに発注してんだろうとかね、
あ
そういうね、もうやっぱり僕自身は、まあ、先生ともいろいろこうお話しさせていただいてね、
うん、
やっぱりこのどういうふうにこう今言った資本主義っていうのが成り立ってきたのかって、まあ、それとかね保険っていうね、
うん、
そういう仕組みですよね、 だからまあその実は歴史的な過程を考えていくと分かることが多いのに、うん、今ここでなんかあの投資だなんだっていうことではおそらくないんでしょうね、うん、
なんか話の流れで出たんですけど、
はい、
なんか宣伝になっちゃったら申し訳ないんですけど、
はいはい、
いいですか。
どうぞどうぞ。
実はその金融リテラシーマップというのがあります、
はいはい、
でまあその彼らがね、作ったんだけど、
はい、
まあいわゆるなんていうのかな、学習 の、
うん、
基本的なガイドラインですよね、はい、例えば小学校低学年ではこんなことやるべきだみたいな、で中高大学社会人ね、うん、でこれ金融リテラシーマップっていうんですけど、うん、でこの金融リテラシーマップに沿った実は教科書をね、僕今作り始めてる
ところで。そうですよね、おっしゃってましたよね、うん、まあ、僕もちょっといろいろお手伝いさせていただいてます、
は
い、
まあ、来年には、うん、書店に出れるかなと思ってるんですけどね、
う
ん、
金融リテラシーマップのこう目標が非常に細分的に書いてありますけど、あれはなかなかよくできてるんですよね、うん、こういうことをちゃんと。
まあそうですね、
あれがちゃんとできればすごいなと思うけど、
うんうん、
でもまあ大変ですよね、あれ見て、
まあ、一応今のところそれに沿ったものっていうのがないので、うん、
ないですね、
まあ、ちょっと範囲が広いのでね、うん、まあ、これやろうとすると多分一人では難しくて、うん、何人か共同でやんなきゃね、
うん、
多分一冊にまとめるのは難しいと思うので、
うん、そうです
ね、まあ、僕も3冊か4冊かそれぐらいちょっと多分、ね、何分冊かに分かれてしまうぐらいにちょっと範囲が広すぎるんで、まあそんなことでちょっと時間もかかるかもしれないんですけどね、ただまあ一応ないので、まあ誰かが作る必要あるのかなっていうふうに思ってます。
そうですね、やっぱり私もこうね、ああいう先生からこう金融リテラシーマップの話を聞いたりした時に、金融っていうこう切り口でね、
うん、
まあこう全てを捉えたっていうのは確かにないんですよね、
うん、
まあ、例えば社会科の授業の中で金融が入ってきたりしたりとか、うん、まあ、別な観点から金融っていうことをね語ったりする人もいるけども、でも金融っていう切り口だと歴史もあれば経済もあるし、ある種の事件みたいな出来事も関わってくるっていうところで言うと、まあ、非常に面白い見方だと思うんですけど、
うん、
なかなかでもそういうところでちゃんとまあ過去から未来展望できる人っていないのかなってのは確かに感じますね。
まあ言うならば何て言うんでしょうね、リテラシーマップっていうのは指導要領みたいな感じなんでしょうね、
うんうん、
でそれに沿っただけのものを書いても我々としての付加価値が多分ないと思うので、うん、まあ現場で数十年トライアンドエラーをして、うん、はい、まあこの説明するときにはこういう和法を使うと伝わりやすいとかいう、うんうん、まあ、そういったものを入れないと、うん、なんか、まあ、お役所さんって言っちゃうと怒れちゃうけど、
うん、
無難に作ると、そんな無難に作るとつまんなくなっちゃう
んで、つまんなくなっちゃいますよね。だからそこは先生が金融教育者を育てるっていうことをやってきた、
うん、
まあ、やっぱりそこはある程度アドバンテージ高いですよね。
そうですね、うん、まあ、どういう説明すると分かりやすいか、うん、受けるか、これやると即死だみたいな結構そういうのは土地勘としてね持ってるんですよ。
なるほど、やっぱり
もうこれやったら即死。
即死あ、でもね、そこ、そういう意味では人的リソースはありますもんね。
まあそれをね、僕一人でやるのは無理なので、うちの教育のメンバーでね、うん、何人、まあ、結構な数関わってやっていくっていう感じですね、はい、
いやでもね、それは本当に僕も楽しみにしていて、やっぱりそういうものをまあね、こうね、我々だけじゃなくていろんな形からね出てきて、うん、まあ、金融教育っていうのが怪しげなものじゃないっていうふうに、まあ、認識されることですよね、うん、まずはね。
そうですね、僕1997年、
はい、
今からもう20何年前ですかね、
27年前
ですか、はい、でその時に初めて、その日本で金融教育、
はい、うん、
長期資産形成の話を日本に広める、そういう目的で向こうの教材を集めに行ったんです、今みたいにアマゾンとかないもんですから、ネットもないもんですからね、それで3ヶ月ぐらい、まあ、遊びながら、まあ、旅しながら、いろんな金融機関入ってチラシもらったり、アドバイザー、向こうのいわゆる証券マンですね、そういう方に会ったりやってきまして、でそれを日本に持ち帰って、最初の頃はまあ、それをね、
うん、
日本のお客様向けにセミナーでやったりしました、
うんうん、
で本当にね、どれが受けるか アメリカのものを直接やっても受けなかったりするわけですよ。で僕の経験で言うと、
はい、
3秒以上考えさせると即死
3秒ね、
3秒ルールって作ったの。
ああ面白いね。
だから理解するのに3秒以上かかるものはもうカット、
うんうんうん、
だからできるだけ言葉ではなくて、うん、ビジュアル、
はい、
あるいはねストーリー、
うんうん、
それから例え話がいいね、
うん
うん、
まあそうですね。あの前回の時もね、
うん、
あの為替が国債のね、
うん、
あの国債が上がるとなあの金利が上がるとね国債の価値が下がるみたいな話は、うん、マンションのね価格と、うんまあ、あの表面利回りの話で、うんうんうん、まあああいうの分かりやすいですよね、
うん、あそうだね。あれもだから現場で、うん、なんかとっさに思いついて答えなんだと思います、うんうん、だからそういうねトライアンドエラーがないと、はいうん、ああいう教科書書いても無難なもんなっちゃうんですよ。
なっちゃいますよね。その書いた本には理解できるけど、読んでる方はそこで止まっちゃうわけね。
ですよね、うん、で無難な本だったら今チャット GPT に書かせないんですよ
確かに、
ね、はっきり言ってあのチャット GPT があれば本一冊書けますよ ね、
書けるよね。
多分売れないけど
そう
無難なものは書ける。
書けるあの、うん、本当にそう思います、
ええ、
あの突拍子もないことは出てこないけど、うん、本当にある種スタンダードのものは作れちゃうんですよね、
うん
うん、まあそうね。やっぱり確かに僕らもこういろいろまあインタビューの仕事随分してきましたけど取材とかやっぱり何か説明するときにうまく例え話でできると、うんまあ、相手にストンと落ちるみたいなね、
うん、だからまあこれはねあの行動経済学じゃないけど、
はい、
これはあの実は金融教育なんかとっても大切なことで、うん、行動経済的な知見がいっぱい入ってるんですけど、うん、人は、まあ、脳を使うわけですけども、
はい、
脳っていうのはなんかね一日成人の場合、3万3000回の意思決定をしてるそうです
よ3万3000回
朝起きてから例えばトイレか歯磨くか、
はい、
ご飯かパンかパンだったらミルクかコーヒーか紅茶かとか、うん、砂糖入れるか入れないかとか、うんうん、一日3万3000回だから疲れてる。脳は重さで言うと容量で言うと全体重の 2% ぐらいなんですけど、うんうん、エネルギー量でいうと 22% 消費量なんですって、
うんうんうん、
だからものすごい脳は疲れてるので、
ね、
自律神経の中でできるだけ脳を使わないようにするという機能が働くそうなんですね、うん、だから例えば爬虫類が天敵と対峙した時に戦うか逃げるかを瞬間的に判断する脳ありますよね、
うん
うんはいまあ、いわゆる動物脳っていうんでしょうかね、うん、で人間が爬虫類から哺乳類に人類になった過程において、うんはい、脳がだんだんだんだん
もう
大きくなってきますね、はい。で今その前頭前野、
うん
ね、真ん中は動物のまだ残ってますよね、うんうん、あのいわゆる扁桃体とかの、はい、のなんだっけ視床下部とかね、はい、だから実は人間は投資の時にどこの部位を使うかっていうのが FMRI という脳の診断画像で分かったんですけど、うんうんはいうん、人間脳使わないんですって
そうなの
だから3秒ルールなんですよ
あ
人間はもう瞬間的に3秒以上やんないと分かんないことはもう、うん切り捨てて、
なるほど。
だからその脳のど真ん中にズドンと行くようなストーリーとか絵とか、
うん、
例え話とか例え話でも身近な人の例え話、
ね そうね、
そういうものを入れていかないと伝わらないんです、ね、
あ
それを僕らはずっとやってきたわけ。
いやでもそれはね、うん、あの非常に教育面でもすごい勉強になりますね。そういうね、
まあ、先生には多分喜んでいただくと思うんですね。
そうですよね、
はい。
いやもうそれは非常に今日は僕はその3秒ルールっていうのはまあすごい今ストンと落ちましたねまあでもこういう形でね金融教育まああのこれから活発化していくと思いますし、そういう官民一体型のそういう組織もできたり、また民間でもねそういう教育がまあだからやっぱりより良質な教育をまあ我々も選んで取っていくっていうんですかね、受けていくってことになるんでしょうね。また先生来週もよろしくどうぞ。
はい、
お願いいたします。
ありがとうございました。